サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと特別企画といたしまして、スマート介護士なる、資格があって、でこれを取ったんですけど、本人的にはね、誰が興味あんねんみたいな感じで思ってたんですけど、意外といいねがついたんですよね。スマート介護士取りました、言ったら。で、それでちょっと、これはちょっとみんな、ひょっとしたら注目してんちゃうかなと。で、そのまま勘違いしたふりしとこうみたいな感じで、ちょっとやっていきたいと思います。スマート介護士をね、存在自体まだあんまり全然知られてないと思うんですけど、僕がエキスパート取ったのが今年の2月で、で、あれが2019年の3月に、生まれた資格なんですけど、絶対僕、堺で一番思っとったんですよ。人知れず、ナンバー、堺で一番取っとこう思ったら、僕去年取りましたいうやつが一人おったんで、うわ、めちゃめちゃ悔しいな。めっちゃ悔しいな、いうことで。ほんで、悔しいからちょっと対談したろ、みたいな話になって、ちょっと今回ご無理を言って、出ていただきました。ちょっとゲスト自己紹介の方、スマート1号という私呼ばせていただきますが、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、私は、シャローム株式会社の、デイサービス部門に所属しております、谷和也と申します。ご紹介に預かりました通り、スマート介護士の資格を、その当初ですね、一発目ですかね、2019年3月の時点ですかね、その試験に、もう早速申し込んで、合格して、スマート介護士エキスパート、そうですかね。の資格を、取得しました。で、よく名刺とかにも僕、記載させていただいてるんですけど。
記載して
る
の？
そう、記載してるんですよ。
はいはいはい、俺もいるよ。
ちょっと、
はい。
ちょっとね、資格とかもまだまだ全然、ね、浸透はしてないんで、ちょっと名前とかも覚えていただきたいっていう部分もあって、記載してるんですけども、僕体型がね、全然スマートじゃなくて、結構ね、はい。でも、全然スマートじゃないから、
何のつもりやねん。
つかみのネタとしては、もう、完璧というところで、いつも突っ込んでいただくんで。
あ、なるほど。どこがいい？
スマート介護士って何みたいな。えみたいになって。で、一応説明すると、なるほど、そんなんあるんやね、みたいな感じで。
で、はい、俺スマートちゃうやんけ、みたいなね。
そう、全然スマートちゃうやんけ、っていう。はい。ほぼ自虐もありますけど。
ベタなお約束みたいなね。はい。じゃあ、今度からもう名刺にスマート1号、スマート2号って言えとかね。名刺で。そんな感じでお願いします。
はい。
そもそもね、本当にこの資格って、どんな資格やっていうことで、スマート介護士とはっていうことで、介護ロボットや介護センサーなどを活用しながら、介護現場の質の向上、効率化が図れる、介護士であることが証明され、これからの介護現場の活躍が期待されている資格ということらしいですけど。まあなんか分かったような、分かりなかったようなね、資格なんですけど、どの辺で、これは取っとかな、みたいな。きっかけと食いつきみたいなのがあったんですか？
僕別にもともとその介護ロボットにめちゃくちゃアンテナ張ってたかというと別にそうでもなかったんですけれども、この資格をこう主催してる企業さんが結構先進的に施設とかに取り入れられてるんですけれども、実際その動画とか写真とかを拝見したことがあって、確かその施設内夜勤とかをこうなんか、セグウェイとかで移動してるんですよね。
夜勤スタッフが。
なんか。そう、スタッフが、施設内を、セグウェイ使って移動してて、
かっこいい。
で、何やこれと思って、最初興味持ったんが始まりで、
はい。
ほんで、その、企業さんが、この、 スマート介護士の資格を、まあ、始められて、
うんうんうん
うん、なんか面白そうやなと思ったのが最初、まあ、1点と、
はい、
もともと、まあ、IT 関係は結構興味はあったんで、
うんうんうん、
まあ、一発目とタイミングもよく、はい、まあ、一発目来たんで、
うんうんうん、
まあ、これはもう取るしかないということで、もう速攻申し込んで。
素晴らしい。
はい。
あ、なんか社会福祉法人、全公開だっけ？なんか全公開か、
ね。そうですね、全公開、ね。
はい。
はい。
なんかこう、コンサル的にもね、こう、で、自社でソフト開発したりもしてるんですよね。ね。ほんなら、この資格を取って、どう使うって話やねんけど。
こう、勉強内容はなかなかマニアックなものだったかなとは思いますね。
うん。
実際に本当に介護ロボットを、こう、現場に導入した時に、こう、起こる事例であったりとか、このスタッフへどういうふうに、それに適応させていただくかとか、なんか、ほんまに結構具体的な、マニアックな内容で。
そうですよね。
うん、でしたね。
なんか文字も結構多かったね。こう、で、オペレーションの種類とかいっぱいあって。
はい。
ね、その中で、やっぱり結局、業務の棚卸しをせなあかんねんね。こう、今やってる業務を、めっちゃこう、うん、細かく分けていってっていう話だった、はい。
そうですね。実際、だから、介護ロボットを現場にやっぱ、はい、うん、導入していきたいっていう思惑がすごく感じれたかなっていうところで、本当に具体的にこうオペレーションとかをまあきちんと考えてやらないとなかなかこう浸透はできないんだなっていうのもすごく思わされましたね。
結構それはね、プレゼンしてて結構大変な作業やなみたいなね。でもなんか、もともとあの介護ロボットのイメージって、なんかこう、人の形してて下から差し込んでこう、移乗するみたいな。だからそんなイメージ結構持たれてたりとか、アシストスーツみたいなね、こう、腰痛を予防しながらこう、やるとか言って、はい、まあ、そんなイメージを持ってはる人すごい多いと思うんですよ。で、なんか、実際そういうスーツをこう、装着して、で、こう、導入して、その、一人一人やるときはすごい、あ、腰痛、腰痛ないわやけど、バタバタしてナースコールあちゃこちゃやって、それをちょっと装着して、ほんでこう、行ってって言ったら、そんなやってられるかやって、結局なんか倉庫に眠ったままみたいな、なんかそんなイメージがあったと思うんですけど、はい、なんか実際の介護ロボットって、この勉強で出てきた、まあそんなもあることあるけど、ちゃいますもんね。
そうですね、僕も結構あの、介護ロボット、うんうんうん、っていうものは、そこまで実際知らなかったんで、まあ今回そのね、あの資格取るにあたって、いろいろあの実際の実物を写真とかで見させていただきましたけど、なんかこうロボットっていう固定概念がすごくあって、もうロボットのあの形したものが、やっぱね、イメージがね、強すぎるんですけども、実際そんなことも全然なくて、例えば、あのセンサーとか、見守りセンサーでカメラとか、
うんうん、
まあそれこそ腰につけるね、あのベルトであったりとか、
そうですよね、
うんうん、まあああいった類も全部介護ロボットに入るっていうところで、
うん
うんうん、中にはおおすごいなって思うものもあって、
うんうんうんうん、そう、まあ、あのその介護ロボットっていう概念まだそのない頃に、あのまあ僕もなんで受けようかと思ったのは、あのえ、テッパークとかあったじゃないですか。周りは人の形してるんですけど、で、ある本で読んだんですよ。けん玉をね、ペッパーくんがやってて、300何回、何百回とこう失敗しはるんですって。例えばですけど、まあ何千回かやった時に成功したとしますやん。ほんなら、それ以降は延々と成功してるんですって。
おー、
でそれを人間やったら眠たなりますやん。で、眠たなって、はい、あ、もうしんどい、指先がしんどいとかなんねんけど、24時間延々と成功し続けるっていうことが、これはやばいなと思って、あ、これはちょっと勉強しとかな、ちょっとやばいなと、ちょっと脅威を感じたっていうとこと、であの、AI のロボットじゃなくて、シフトで AI っていう営業さんが来はったときに、あの、まあ一応入力は大変やけど、やった時にあの一瞬にしてシフトが出来上がるんですって言われて、で普通やったらすごい時間かかってますやん、シフトって。で、それが一瞬にして出来上がる。あ、これはちょっとやばいなっていうのと一つと、これは抵抗勢力すごいやろなと思って、 やっぱり仕事してます感があるじゃないですか、シフトって。それが一瞬にして終わっちゃって、ね、それとやっぱり派閥みたいなのあると思うし、この人に気に入られてたらシフト、A シフト入れてもらえるみたいなところでこう、派閥が生まれたりしてて、それが一瞬にして、AI でバンって終わっちゃったら、いや、AI のせいですよって言われたら、もう誰も文句があれへんって、あ、これは抵抗すごいな、みたいな感じがあったんで、まあ、ちょっとその辺が結構興味持ったきっかけかなって思うんですけど、やっぱり怖いですよね、その辺考えると。
そうですね。まあね、まさにね、うん、今もう AI に仕事が奪われていくっていうね、うん、ことは言われてますけど、うん、まあまさに本当にそういうことなんだなっていうのは思いますよね。ね、その全てをね、うん、全部が賄えるかもわからないですけど、
はい、
ね、もうその根本ね、肩をね、パンとも作ってくれるっていうのは、やっぱり、はい、だいぶ時短にはなりますし、
そうですね、
生産性はすごく上がりますよね。
ですね。だから逆に言うと、まあ、人に優しいじゃないですか。全部できちゃって、うん、一緒にしてできちゃって、もうその分、利用者さんの寄り添ってやれますよ、うん。さあ、それ考えてくださいって言われた時に、逆に恐怖やと思うんですよ。今までめっちゃ忙しくって、このせいで忙しいっていう言い訳が全てなくなって、で、なんか、それ考えろって言われたときに、やっぱり本当に頭使わなあかんなっていうとこと、
ね、
そうですね。
その通りだと思います。実際多分そこは、直面する大きな課題なんだろうなっていうのはすごく思いますね。
そこを乗り越えんと、なんかね、人手不足って解消せえのかなみたいな気はしてくるんですけどね。
でもある意味そこがやっぱりこれからの本当に介護に求められている部分なんかなっていうのは思いますし、これからやっぱりね、まあ、どれだけこう浸透していくか分からない、分からない部分ありますけど、まあ、やっぱ時代の流れ的にやっぱそっちに傾いていく。
そうね、
まあ、来年のそのね、報酬改定の、
はいはい、
法改正にもおそらく介護ロボットのことは絡んでくると思って。
そうですよね。
うん、
なんか、めっちゃ予想ですけど、3対1で人員をね、介護ロボットどうやったら許してもらえるとか、
はい、
加算つけてもらえるとか、うん、そんなことになったらやっぱり勉強しとかなあかんやな、みたいなね。
そうですね。まあおそらくやっぱり先ほど言われたように人員のところは絶対何かしら、
そうですね、
なってくるでしょうね。
これから俺は端境で1号だぜ、みたいな話なんですけど、これから3号、4号に言いたいことと、もっと皆さんにその介護士をどういう中あったらですね、最後ちょっとお伝え願いたいなと思いますけど、はい、お願いします。
まあね、こう、ロボットと言われると、なかなかこう、ちょっと、まだまだ敷居が高いようなイメージはあるんですけれども、まあ、実際値段もやっぱり高いですし、はい、ね、おそらく来年の法改正でも、その助成金とか、その辺の類もおそらく、内容盛り込まれてくるとは思うんですけれども、ね、まあ、実際こう現場に浸透していくのはまだまだやっぱ時間がかかるのかなとは思ってます。ただですね、やっぱりこの介護業界のこう、これからを考えたときに、使うのがやっぱりもう主流というか、まあ当たり前になってくるんだろうなっていうのは、まあね、世間にこうスマートフォンが浸透していったような感じだとは思います。だからこれに反対とか、抗いますって言っても、まあ時間とともに必ず、
はい、
そうですね、浸透していくものなので、今から実際アンテナ張って、
そうですね、
まあ、どういったものがあるかとか、は、まあ、頭に入れといてもいいのかなっていう、損、はしないよっていうところですかね。
おっしゃる通りで、さすが1号やな。じゃあね、今後もね、ちょっといろいろ情報収集しながら、3号、4号出てきたらまたこういう対談しもって、いやいや、ちゃうぞ。うん、 谷君ちゃうぞ、僕がイチゴやぞ、いう方おったらね、ぜひ名乗り来ていただいて、一緒に対談してみたいなと。
いや、それ、ちょっと期待しますね、はい、もっと。
ね、なんかおもろいね、なんか
ね。そうですね。
うん。
いや、実はめちゃくちゃおったりしてね。うん、
全然ですや、みたいなね。俺、実は125やったりして、みたいな。100やったから、みたいな。それはそれでおもろいですよね。
面白い。
ね。はい、ぜひそういうのを待ちながら、また次の対談もぜひお願いしたいなと思います。で、
はい、
最後に、園長見てたら眠りスキャン買って、わかりました。今日はすいません。面白かったです。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索。酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。